それでは黙示録の五章ですね。黙示録の五章です。私たちが今この後に起こることとイエス様がおっしゃられたこの教会の後で起こる、教会時代の後で起こることについてこの見て言っています。でそこで重要なこの中心となるところがまさに天であって、でその天の中心が御座であったわけなんです。そしてそこでこの父なる神を褒めたたえている24人の長老と、そして4つの生き物がいたところを私たちは見ました。彼らがこれからこの黙示録の中では礼拝を導く、賛美を導く、そのリーダーになっていくわけなんですね。そして五章ではその父なる神と子なるキリスト、今度はキリストご自身が彼らの賛美、また天にあるものの賛美を受けられる場面に入っていきます。でここで私たちが学ぶことができるのは贖いです。これからですね、説明していきますけれども、このサタンに引き渡された、このサタンが主権を持ってしまったこの世に対して、キリストの御業によって神のもとにこの戻されるですね。これがこの五章の中で褒めたたえられています。でその世界の中にもちろん教会があり、その教会が贖われていることを褒めたたえている内容になっていきます。では一節をご覧ください。また私は御座に座っておられる方の右の手に巻物があるのを見た。それは内側にも外側にも文字が書き記され、7つの封印で封じられていた。父なる神が今御座に座っておられます。主がすべてを支配しておられる、万物の支配者であられます。そして右の手とありますけれども、右は力とか権威を表していて、神が牛耳っているもの、神がこの掌握されているもの、それが記録されているわけです。で、巻物とありますが、当時は書物ではなくて巻いて、そしてこの記録をしている、この巻物であったわけなんです。で、興味深いことに内側にも外側にも文字が書き記されていたとあります。で、このような書物がこのエゼキエルも神から渡され、またゼカリアもこのそのような形の巻物をこの幻の中で見た場面があるんですね。例えばエゼキエルの2章の9節、そうですね、8節からちょっと読んでみますと、ここ書いてますが、人の子よ、私があなたに語ることを聞け。反逆の家のようにあなたは逆らってはならない。あなたの口を大きく開いて、私があなたに与えるものを食べよ。そこで私が見ると、なんと私の方に手が伸ばされていて、その中に一つの巻物があった。それが私の前で広げられると、その表にも裏にも字が書いてあって、哀歌と嘆きと悲しみとがそれに書いてあったですね。このエルサレムの町に対する神様の裁き、それに伴う哀歌、嘆き、悲しみ、これが書いてあったとあります。で、ゼカリア書の方を見ますと、 これは、5章なんですが、飛んでいる巻物があるんですね。飛んでるんですね。不思議なんですが、私が再び目を上げてみると、なんと巻物が飛んでいた。彼は私に言った。何を見ているのか。私は答えた。飛んでいる巻物を見ています。その長さは20キュビト、その幅は10キュビトです。すると彼は私に言った。これは全地の表に出ていく呪いだ。盗む者は誰でもこれに照らし合わせて取り除かれ、また偽って誓う者は誰でもこれに照らし合わせて取り除かれる。私がそれを出て行かせる万軍の主の御告げ。それは盗人の家に入り、また私の名を使って偽りの誓いを立てる者の家に入り、その中の真ん中にとどまり、その家を針と石とともに立ち滅ぼす。こういう形で神の律法が書かれ、そしてその律法に聞き従わない、その違反していることに対する呪い、裁きというものがこの書き記されていて、5章のこの巻物の内容も6章以降を見ますと、それがそのような神の正義に照らして、そして地上で行われている悪に対し、不義に対し裁きを行う内容になっています。で、封じられていたとあります。封じられていたですね。7つの封印でってありますが、これどういうふうになっているかといいますと、ですね、牢みたいなものを使って、そこのところにですね、こう垂らしてですね、そして、この何ていうか、陰行みたいな感じで、この指輪についているものをですね、これ押してですね、そして印をつけて、で固まらせるんですね。で、だからそれを解くという言葉が日本語では使われているんですけれども、実はですね、この割るって言った方が正解かもしれません。壊すって言った方が、このガチャンってやって壊すみたいな。解くっていうと、なんかこう、なんかね、あります、封筒のね、ほら、紐を解くっていうイメージですが、それではないんですね。で、封じられていたという言葉がとてもこれから大事になってくるわけなんですね。で、ここで意識しなければならないのは、ダニエル書なんですよ。一章の学びの時に、黙示録の一章の学びの時に、お話はしたんですけれども、もう一度ですね、見てみたいんですが、12章、ダニエル書の12章で、4節にこう書いてあります。ダニエルよ、あなたは終わりの時まで、この言葉を秘めておき、この書を封じておけ。多くの者は知識を増そうと探り回ろう。ダニエルの時代は、封じておきなさいと神様に命じられて、終わりの時まで封じていなさいというふうに神様がおっしゃられたわけなんです。これ9節でもですね、強調されしていて、ダニエルを行け、この言葉は終わりの時まで秘められ封じられているからなんだ。ということで、封じられたままの書物があるということなんですが、この5章においてこれを解く、あるいはこの壊すことのできる人物が現れ、そして6章以降でそれが解かれていくというのが、この黙示録のストーリーになるわけなんですね。ですから、もう一度、黙示録っていうのは実は啓示録なんですね。明らかにされる、これ今までが分からなかったものが明らかにされていく書物になっていくわけなんです。そして2節で、また私は一人の強い御使いが大声で振り広めて巻物を開いて封印を解くのにふさわしいものは誰かと言っているのを見た。しかし天にも地にも地の下にも誰一人その巻物を開くことのできるものはなく、見ることのできるものもいなかった。一体何を話しているのかと言いますと、この、11節を見るとですね、この 待ってください、ね、4章の11節。あ、4章の11節を見るとですね、この万物について、この神が支配しておられて、そしてその神が掌握している、この巻物であると。で、これは、ですね、すいませんね、エレミア書の32章を見ますと、この具体的に何の話をしているのかが分かるような背景があるんですね。土地の購入証書なんですよ。土地の購入証書、ちょっと 見てみましょうか。エレミア書の32章、6節以降にですね、あるんですけれども、その時エレミアは言った。私に次のような主の言葉があった。見よ、あなたの叔父シャルムの子ハナムエルがあなたのところに来て、あなた手にある私の畑を買ってくれ。あなたには買い戻す権利があるのだから、と言おう。すると主の言葉の通り、叔父の子ハナムエルのが私のところ監視の庭に来て私に言った。どうかベニヤミンの地のあなた手にある私の畑を買ってください。あなたには所有権もあり買い戻す権利もありますから、あなたが買い取ってください。私はそれが主の言葉であると知った。そこで私は叔父の子ハナムエルからあなた手にある畑を買い取り、彼に銀17シェケルを払った。すなわち証書に、はい、ここですね、署名し、それに封印し、証人を立てて秤で銀を量り、命令と規則に従って封印された購入証書と封印のない購入証書を取り、おじの子、封印のない証書を取り、おじの子ハナムエルと購入証書に署名した証人たちと監視の庭に座しているすべてのユダヤ人の前で購入証書を、マフセヤの子ネリアの子バルクに渡し、彼らの前でバルクに命じていった。イスラエルの神万軍の主はこうせられる。これらの証書、すなわち封印されたこの購入証書と封印のない証書を取って土の器の中に入れ、これを長い間保存せよ。まことにイスラエルの神万軍の主はこうせられる。再びこの国で家や畑やブドウ畑が買われるようになるのだと。これは何を、この目、レビ記のところにですね、このイスラエルの民が約束の地、割り当ての地を失うことのないように、経済的な困窮状態に陥った兄弟がそれを売り払って土地を失うことがないように、神様の与えられたものをですね、保持することができるように近親者がそれを買い取らなければならないという律法があるわけなんですね。で、その律法に基づいて叔父のこのハナムエルのために彼がこの購入証書によってこの2つあるんですよね。この封印されてないコピーだから複製のものと、それ封印されているものがあって、で、これを土の器の中に入れると。で、これですね、バビロンが、ね、の補修のですね直前に行ったんですよ。つまり、買ってもどうしようもない土地だったんですよね。けれども必ずここに戻ってくることができるという信仰を持ってですね、彼はそれを予言したわけなんですよね。で、こうやって土地購入の証書がここの巻物の背景にあります。そしてそれを解くことのできる、これを、この封印を解くことができるというのは、その土地の権利を持っている人が誰であるかという話なんですよ。土地の権利を持っている人が、これを、解くことができるんだけれども、どこを見てもそれを見つけることができないというのが、ここの話の中身になるんですね。ですか。で、ここで土地というのは何を表しているかというと、何ですか。全世界になるんですね。全世界の土地。それを神が封印されたものを持っておられるんですけれども、それを開いて、そして事実、神のものにするということができる人が、いるかどうかということを強い御使いが話しているわけですね。この強い黙示録というのは御使いの天使の活動が非常に盛んですけれども、この強い御使いというのはまたあと10章に出てきますが、それ彼がこの大声でですね言っているわけなんです。誰もいなかったと。で、これが今、この 私たちが知らなければならないこの歴史を見るときに、これ人間ってどのような状態になっているのかということを見ていくときに、非常に大事な神の、贖いのヒストリー、歴史になっていくわけなんです。それが何かと言ったら、まずアダムのことを思い出さなければいけない。神が産めよ増えよ地を満たせ地を従えよ海の魚空の鳥地を這うすべての生き物を支配せよと、万物を人に支配させるようにさせたわけなんですね、神様が。ところが彼がアダムの、ごめんなさい、悪魔の言うことを聞き、悪魔が支配するようになったわけなんです。それでヨハネの14章の30節でイエス様がこの世を支配する者が来ると。でも彼は私に対して何もすることはできません。この世を支配している者、この世の君、またはパール、使徒パールはこの世の神と呼んでますけれども、悪魔が支配するようになったわけなんですね。そしてイエス様がいらっしゃった理由が、この世界を神のもとに戻す、買い戻すために来られて、で買い戻すというのが、この贖うというふうに言い換えることができますけれども、贖うという漢字、部首が何ですか、買いですよね。で、作りが、売るのあれかな、読売新聞の難しい言葉なんですよね。で、いわゆる商業用語ですよ。この売買すると、買い戻すという意味がありますが、でイエス様がですね、例えでこうやって話してます。マタイの13章の44節ですね。天の御国は畑に隠された畑のようなものです。人はその宝を見つけると、それを隠しておいて大喜びで帰り、持ち物を全部売り払ってその畑を買います。とこう、畑に隠された宝で、その宝を見つけたですけれども、他の土地、他の人の所有地になっていますから、その宝を手にしたいので、自分の全財産を払って、その畑そのものを購入したという話です。理解できました？理由はその畑が欲しいということよりも、その中にある宝が欲しいわけなんです。そのために払ったと。で、これご自分のことを話してるんですね。イエス様がご自分の最も尊いもの、つまりご自身の命ですよ、血を流してくださり、それを贖い金として支払って、この畑というのが世界になるわけです。世界を贖うわけです。で、なんで世界を贖われるかって言ったら、これは神のこの現れを被造物は待ち望んでいると、ローマの8章に書いてありますけれども、神の子、つまり教会を自分のものにしたいから、神、父なる神が救うとお定めになってくださった者たちを自分のものにしたいから、それで、イエス様はこの世に来てくださったわけです。でね、誘惑を受けられました。イエス様が交渉外の初めに御霊によって誘惑を、この荒野においてですね、受けられました。覚えてますか？ユダの荒野ですね。イスラエル旅行行かれた方は、あそこの視界のちょっと上のところですよね。あそこに誘惑の山っていうのが、まあ行かなかったんですけど、エリコから行けるわけですけれども、あそこら辺にイエス様がおられてですね、それからいろんなところに連れて行かれて、エルサレムにも連れて行かれたりしましたけれども、高い山に行ってですね、で世界中の栄華をこの悪魔に見せられたわけです。でこれを、私を拝むのであれば、 与えるよと悪魔が言ったときに、イエス様は、主の御を礼拝しなさいという御言葉を引用されて、退けサタンとおっしゃられたわけなんですね。そこでイエス様は悪魔が世界の栄華を持っているということを否定されなかったわけなんです。事実悪魔のものになっていたわけなんです。でイエス様はそこで取引をすることも可能だったかもしれないんですけれども、イエス様は十字架の道を歩んでこそ初めてそれらをご自分のものとすることができるわけなんですね。だからこれ拒まれたわけです。でそして十字架という対価を支払って、それで初めて、世界が神のものに買い戻されるわけなんですね。で今イエス様血潮を流してくださった、そして蘇ってくださった。じゃあ今はどういう状態なのかというと、もう所有権はキリストのうちにある。で後でね、子羊が立っているのが出てくるんですけど、今はどういう状態かといったら、神の右の座で着座しておられる、座っておられるという状態なわけなんです。でこれを所有権を行使するときに、立ち上がってですね、行動に移されるわけなんですね。でこれが再臨の出来事であります。ですか。ですから権利は持っていらっしゃるけれども、そして教会は御霊の発音として霊が贖われてますけれども、神の子の現れと、ローマ書の8章に書いてある現れというのは、つまり体の贖いも含めた栄光の姿に変えられた神の子の現れです。つまり私たちですね。これが行われるときに、初めてイエス様が、今度は地上をですね、贖ってくださるという、こういうシナリオになってるんですよ。だから環境問題にですね、関心の終わりの方はですね、あ、そうなんだ、わかります？環境問題関心があったら私たちの贖いに直接関わってるんだつまり人がどのようにこの地上を管理していくのか、神の支配にあって、神ご自身がここを支配してくださることによって初めて、私たちをこの神に支配された者たちを通してですね、この地上が贖われるんだよと、いうことが言えるわけなんですね。だからまだ万物が従っている姿を見ていない状態であります。だからいろんな災いが起こるんです。地震が起こるし、台風が来るし、弱肉強食の動物の世界ではあるしですね。で初代の教会から今に至るまで一番多く祈られた祈りって何の祈りでしょうかね。一番多く祈られた祈り、聖書の中に出てくる祈りは、主が命じられた祈り、主の祈りですよね。そこに天に御心がなるように、地にも行われますように、御国が来ますように、これがキリスト者の願いになるわけなんですよ。で誰も天にも地にも地の下にも、その開くことのできる人が見つからなかったということで、激しく泣いた、むせび泣いているヨハネの姿があります。人間がいろんな方法でこの状況を直そうと努力している。そして私たちの生活でも、私たちの人生の中で直そうと努力するんだけれども、なかなかどころか全然良くならないということであります。けれども良くすることのできる唯一の方がいらっしゃるんだよというのが次からの話なんですよ。5節。すると長老の一人が、24人の長老の一人ですね、私に言った、泣いてはいけない、見なさい、ユダから出た獅子ダビデの根が勝利を得たので、その巻元を開いて7つの封印を解くことが 世界のあらゆる努力、科学や学問、思想、また私の生活ではいろんな努力をしてもダメだったけれども、この方が勝利を得られたと。私たちはこの前、復活祭をですね、イースターをお祝いしましたが、この方が勝利を得た。で、この方の紹介がまずユダ族から出た獅子とあります。これ王権を強調しています。創世記の49章の8節から10節にですね、父ヤコブが死ぬ前に遺言のような形で祝福を12人の息子に与えた中で、ユダに与えた言葉というのが、ちょっと開いてみようかな。49章9節から。「ユダは獅子の子、我が子よ、あなたは獲物によって成長する。お獅子のように、また目獅子のように彼はうずくまり身を伏せる。誰がこれを起こすことができようか。王権はユダを離れず、統治者の杖はその足の間を離れることはない」ダビデから王権が始まりました。そして列王記において代々その王ダビデの座から王が出てきましたが、離れることはないと言ってますけれども、途中であのバビロンの捕囚で離れてしまいましたよね。けれどもついには白が来てって書いてます。これがキリストの予言です。メシアの予言です。国々の民は彼に従う。このような予言があって、これがこのキリストご自身なんだよということで、イエス様なんだよということで、ユダ族から出たし、ダビデの根とありますが、これはイザヤ書の11章の予言なんですね。メシア予言です。エッサイの根株から新芽が生え、その根から若枝が出て実を結ぶ。このエッサイの根株で続けて読んでいくと、その上に主の霊がとどまる。それは知恵と悟りの霊、計りごとと能力の霊、主を知る知識と主を恐れる霊であると。この方が御霊に満たされた。さっき話しましたよね。御霊に満たされて、あのバプテスマを受けられた時ですよね。そして御霊によってこの荒野に行かれて、そして御霊によって宣教の働きを行われた。このキリストがおられると。そして同じようにこの若枝の予言というのが53章、イザヤ書の53章にありまして、2節に、彼は主の前に若枝のように芽生え、砂漠の地から出る根のように育ったということなんですよ。で、この方が勝利を得たんだよ。この勝利というのはもちろん、十字架のにおける神様の命じられたことを貫徹し、そして神がこの方を生き返らせたというところにある勝利でありますが、この方が唯一この土地購入の権利証書を解くことのできるそのお方なわけなんですね。で、ご自身の血を流すことによってその金額をお金を払ったと。で、6節で、さらに私は御座、そこには4つの生き物がいると長老たちの間にほふられたと見える子羊が立っているのを見た。これに7つの角と7つの目があった。その目は全世界に使わされた神の7つの御霊である。はい、ユダ族から出た獅子ダビデの根がほふられた子羊として彼らの真ん中に立っています。この中に、間にという言葉が大事ですね。英語で in the midst、 彼らの中心的な注目の的、その中心がキリスト、イエスご自身なんだということです。で、この方が王であられるにもかかわらずほふられた子羊ということなんです。バプテスマのヨハネも言いました。見よ、世の罪を取り除く神の子羊。また先ほどのイザヤのですね、予言のところの続きを見るとですね、こうも書いてあります。 53章の7節で、彼は痛めつけられた。彼は苦しんだが口を開かない。ほくり場に引かれていく子羊のように、毛を刈る者の前で黙っている雌羊のように彼は口を開かない。しいたけと裁きによって彼は取り去られた。このようにイエス様が取り去られて死んでくださったわけなんですね。黙示録の始めから終わりまで、この新しいエルサレムのところまでイエス様の呼び名は子羊なんです。大事ですね。この方はあの十字架で釘打たれて、そして脇腹を刺された、茨の冠をかむせられた、あのイエス様の技は永遠に覚えられるんだよ。もしかしたらその傷は、あの復活の体の中でさえもイエス様は残しておられました。覚えてますよね。私の釘を見なさい、この釘の跡を見なさい。私たちがイエス様にまみえる時にもこの釘の跡残っているでしょう。永遠にこの愛を私たちが覚えていることになるわけです。そして七つの角と七つの目、この七つというのは神の言葉で完全数ですね。角というのは権威、力を表し、目というのが何かといったら御霊だと、全世界に使われた御霊だと。これゼカリア書の背景があって、ですね、ゼカリア書の3章と9節、3章9節、そして4章の10節にですね、御霊を表し、そして全世界を見ていく、全世界に使わされているイエス様が、あの、私はもう一人の助け主をあなた方に送りますと、ご自身と全く同じ性質をお持ちのご聖霊を全世界に使わせてくださった。私たちも今その聖霊様の働きによってキリストに知られたものとなっているわけなんですけれども、そして子羊は近づいて御座に座る方の右の手から巻物を受け取った。父なる神のこの右の手からイエス様が受け取りました。あと6節でお話しするの忘れましたが、子羊が立ってますね。立ってます。詩編の110編のは、有名なメシア詩編でありますけれども、こう言ってます。いい説ね。主は私の主に仰せられる。私があなたの敵をあなたの足台とするまでには、までは私の右の座に、何ですか、ついていいよ。このつくっていうのは、わかりますね。英語だったら、sit。座っていいよということです。けれども、立ち上がりました。そして、受け取られました。これによって、キリストが、この世に来られて、この地上をキリストの国にするということを行われるわけなんですね。で、これを、セレモニーが終わった、そのイエス様が受け取られたときに、八節、彼が巻物を受け取ったとき、四つの生き物と24人の長老は、おのおの盾ごとと甲のいっぱい入った金の鉢とを持って、子羊の前にひれ伏した。この甲は生徒たちの祈りである。あの、父なる神を拝んでいた四つの生き物と24人の長老が、今は今度は子羊の前でひれ伏しています。もうここからこの父なる神に対する礼拝と、そしてその賛美が全く同じ形で子羊の前でも行われていく。つまり父と私は一人ですと、一つですとイエス様が言われたことがその通りであるわけなんですが、盾ごと、これは旧約の時代から礼拝賛美の中でよく使われていた楽器であり、天においても使われています。じゃあ、あるんですか、物理的に。どういう形であるかわからないですけれども、あるんです。ですね。そして、甲のいっぱい入った金の鉢というのは、これは、幕屋において、あるいは神殿においてですね、この垂れ幕、この至聖所に入るところに、 金の段、高段があります。ですね。高を高せるための段。そこから取っていく。で、その高の煙が生徒たちの祈りなんだよ。ということです。詩篇141篇の2節に、その私たちの祈りが、ちょっと見てみようかな。私の祈りが、141篇の2節、私の祈りが御前の功として、私が手を挙げることが夕べの捧げ物として立ち上りますように。その功が示していたものは、私たちの祈りなんだよ。だから私たちの祈りというのは、実は至聖所におられる神が、その功の香りを嗅ぐように、私たちの祈りも聞いてくださっていると。生徒たちの祈り。これが、この地をあがなってくれ、この御国が来てくださいという初代教会の私たちの先輩から続くですね、この祈りがですね、積まれてって、そして今聞かれているわけなんですよ。そして新しい歌を歌った、新しい歌ですね。私たちの古い歌が好きですけれども、この本当に神様との新しいこの親密なものが与えられているときに、この新しい歌として出てくるわけですね。あなたは巻物を受け取って、その封印を解くのにふさわしい方です。なんでふさわしいのか、あなたはほふられたからふさわしい。ほふられた、その地によってあらゆる部族、国語、民族、国民の中から神のために、これ人々とありますけれども、ギリシャ語のほとんどの写本はですね、私たちをあがないと書いてます。私たちの神のために私たちを王とし、祭司とされました。私たちは地上を治めるのですと書いてます。よろしいですか。全く、ほふられたということ、血を流してくださったということで、これが、世界をあがなう、もうすべてのうちのすべてになるわけですね。そして大事なのは、あらゆる部族、国語、民族、国民って書いてあるんですよ。初めは一つの民族で、初めは一つの国語でした。覚えてますか？ノアの箱舟の、あの箱舟から出てきた家族から始まったんですね。ところが、バベルにおいて彼らが神に反逆したので、神が言語を混乱させたことによって世界に散っていき、それによって民族分布が起こり、国が建てられていったわけなんです。で、ここで部族、国語、民族、国民というふうに分けられているのが、日本人の私たちにはこう実感できないんですよ。これアイデンティティが民族と国家と国語が全部一つになっているのが日本人です。まあ、あの琉球国またはアイヌの方はいらっしゃいますけれども、あんまり意識しないですよね。わかりますか？アメリカだったらすぐわかります。民族移民たちの国ですね。中国だって56でしたっけか、民族が形成されているから。だから中国を話すからといって、その人が中国民族ではないんですよ。だから同じ言語を話していても、例えば英語だったら、たくさんの国があり、たくさんの民族がある。で、同じ国籍、国、国家意識を持っていたとしても、多くの民族がある。だから、いろいろ、この、入り乱れてるわけですね。で、ここで余すところなくですね、あらゆるって言って、単なる国民って言ってるんじゃないですよ。単に国語って言ってるんじゃない。全部含めて、海の水がですね、この、海底でですね、この海の水がないっていうのがないぐらい、このもう満ちるようにですね、すべての民族に対して、そこでキリストの血によってあがなわれて神の民となっているというのが、ここで言っているこの天国の姿なんですよね。神様がアブラハムに対して、あなたによってすべての民族は祝福を受ける、キリストイエスにやって祝福を受ける、そして皆さんが天国に行くときにですね、びっくりしないでください、日本語話してないんですよ。 びっくりしないでください。日本人だけじゃないんですよ。今私たちが地上にいるときどうですか。まあもちろんね、日本語で礼拝しなければ成り立ちませんからけれどもアンティオキアの教会のことを思い出してください。ユダヤ人がおり、異邦人がおりですね。そして神様はユダヤ人だけの教会を散らされました、迫害によって。そしてユダヤ人と異邦人がキリストイエスという平和によって、その隔ての壁が崩されて一つになって、それがキリストの体であり、そして私たちが天に上がったらこれが天なんです。で、ね、今なんでこれ強調してるかって言ったらですねもう私宣教師だからです宣教会議が1月にいつもあるんですね。私が属しているカルバリチャペルの宣教会議ですけど、当たり前のようにここから来ました、あそこからも世界中、文字通り世界中から来てます。で、彼らが共にね、で一度ですね、はい、自分たちの国のところで、はい、そのこの言葉で歌いましょうっつってですね、まあ、有名な歌を歌うんですよね。天国に近いんですよ。もうそのただ日本語でやってるのでは絶対に味わえないですね。イスラエル行った時もそれなんとなく味わえるんです。なぜかといったら世界中からね来るからですよ。でそうするとですね、アメージン・イングレースっていうのは、驚くばかりをですね、いろんな言語でこう歌ってですね、歌えるんですよね、その場でね、バーッと。これが天国に近い姿なんですよ。で、これが神様のビジョンであり、天国に私たちが永遠に住んだらそういうところなんです。だから、私たちが日本人だけ考えてたら、ブーアウトです。イエス様なんて言われました？すべての国民を弟子としなさい。すべての国民を弟子としなさい。なんですね。そして私は見た、あ、そうだ、ごめんなさい、その後に10節のところで王とし祭司とされる、これも大事です。王と王国なんだけどね、これ王というふうにもう訳すことのできる言葉 でこれはもう、かなり前から1章の6節にも出たし、そしてイエス様が勝利する者に対する約束として、いろんなところで与えておられた。例えばテアテラの教会に対しては、2章の26節で諸国の民を支配する権威を与えようというふうに書いてあります。そして、この、ラオデキアの教会に対しても、勝利を得る者を私と共に私の座に着かせよう、それは私が勝利を得て私の父と共に父の座に着いたのと同じで、王とし祭司とするよ。で、この王とするというのは先ほど言ったアダム、覚えてますよね。アダム土地を支配させるというところから神様がイスラエルを選ばれて、このイスラエルに対して土地をこの所有させることによってですね、そしてそのイスラエルを通して他の異邦の民族を、異邦の国々をですね支配していくということを通して、イスラエルによってこれを回復させようとした。そしてエペソの2章に従うと、この神の家族に異邦人もキリストイエスにあって入ったんだよ。このシナリオなんですよ。そして私たちがイエス様から命じられているのは、小さなことに忠実でありなさい、大きなものを任せよう。今どうですか？いや、ちょっとそういうでかいこと言われても困ります。そうなんです、でかいことはイエス様おっしゃってません。今与えられているところに忠実ですか？ねえ、ちょっともう私ね、仕事も疲れて、もうやってることもね大変です、教会もね、もっと楽になって天国行きたいわ。そういう人はですね、天国に行ったらですね、行政官になってるんですよ、王になってるんですよ。行かない方がいいですね怠慢なものはって聖書に書いてますね。なんだっけ、さらにですね、この食べ物を持ってくるのか、口に持ってくるのか、なんか面倒だって書いてますよね。怠惰なものはですね、そうじゃないんですね。人間に与えられているのはこの神の形、つまり統治する能力です、管理する能力です。これをフルに発揮する。そして祭司というのは神を代表していく、神様と人との仲介になっていく。つまり自分が立っていれば、神ご自身が自分を通して働いてくださって、その恵みを祝福を分かち合うことができるようになっていく。で、今教会は万人祭司、すべてのものが祭司とされたんだよということであります。そしていいですか、次に、また私は見た、私は御座と生き物と長老たちとの周りに多くの御使いたちの声を聞いた。 その数は万の幾万倍、千の幾千倍であった。彼らは大声で言った。ほふられた子羊は力と富と知恵と勢いと誉れと栄光と賛美を受けるのにふさわしい方です。この彼らが褒めたたいて、それ教会が褒めたたいていたところで、実はその周りには多くの御使い、この言葉はですね、無数の御使いと言い換えてもいいです。この万、なんだっけ、万の幾万倍、千の幾千倍というのはですね、無数、これはヘブル書の12章のところに、書いてますけれども、22節かな、無数の御使いたちの大祝会と書いてあります。ですね、誰に礼拝を、誰に賛美を捧げてますか。子羊ご自身に賛美を捧げています。力、7つありますね。力、1つ、2つ目富、3つ目知恵、勢い、誉れ、栄光、賛美。すべての力はキリストから、イエス様から来ます。私たち自分の力を頼るのではなくて、イエス様に頼るわけです。そして知恵もキリストから来ます。で、勢い、これはそうですね、日々の力って言ってもいいでしょうか。それも主から来ます。で、誉れ、私はイエス様に誉れを与えたいですよね。栄誉を与えたいです。そして栄光、すべての栄光がキリストに与えられていきたいです。そしてまた私は地と天と地と地の下と海の上のあらゆる作られたもの、および巣の中にある生き物がこういうのを聞いた。御座に座る方と子羊とに賛美と誉れと栄光と力が永遠にあるか、あるよ。先ほどはほふられた子羊はと言って、今度は御座に座る方、父なる神と子羊とにと。一人の神ですよ。父と私は一人である。同じ賛美を受けられて、そしてかつ今度は同じようにして子羊と御座に座る方と言っています。そしてここで賛美しているのはなんと被造物ですね。被造物です。被造物ってこうやって喋れるの不思議なんですね。聖書を見るとですね、喋れるところがたくさん出てくるんですよ。例えば詩編の103、103編じゃないか、おかしいな。ああ、ここは、103編の20節から22節は、ここからですね、今の、背景があるんですね。今のこの天における賛美の背景があって、ちょっと読んでみますね。主を褒めたたえよ、御使いたちよ。御言葉の声に聞き従い、御言葉を行う力ある勇士たちよ。これ御使いが来てますね。で、主を褒めたたえよ、主のすべての軍勢よ。これも御使いの関係ですね。御心を行い、主に仕える者たちよ。主を褒めたたえよ、すべて作られた者たちよ。主の治められるすべてのところで我が魂を、主を褒めたたえよ。書いてるんですよ。そして、詩編の後ろの方に行きますと、ずっと後ろの方に行きますと、この148編なんてもうすごいですよね。御使いからこの賛美が始まって、ちょっと読んでみましょうか。ハレルヤ、天において主を褒めたたえよ、意図高きところで主を褒めたたえよ、主を褒めたたえよ、すべての御使いよ、主を褒めたたえよ、主の万軍よ。同じですね。次に天体ですよ。主を褒めたたえよ、火を月よ、主を褒めたたえよ、すべての輝くをしよ、主を褒めたたえよ、天の天よ、天の上にある水よ。彼らに主の名を褒めたたえさせよ。主が命じて彼らが作られた。彼らは、主は彼らをよいよ限りなく立てられた。主は過ぎ去ることのない定めを置かれた。地において主を褒めたたえよ、海の居住よ、すべての淵よ、火よ、氷よ、雪よ、煙よ、御言葉を行う嵐よ、山々よ、すべての丘よ、実のなる木よ、すべての杉よ、獣よ、すべての家畜よ、這う者よ、翼のある鳥よ、地の王たちよ。だから自然界ですよ。で、今度人になっていくわけです。私、時々キャンプに行く必要がありますね。教会で行かれたことありますか？この自然のあるところに。 するべきですね。なぜか主を褒めたたえている声が聞こえるからです。そして今はローマ書の8章によりますと、うめいているって書いてあるんですよ。うめいている、必ずしもその完全な理想の状態になっていないっていうふうに書いてあるんですよ。でも褒めたたえます。で、地上にあるものだけなくて地の下にあるものも褒めたたえるって書いてあるんですね。なぜかというと、将来は悪魔でさえ、悪霊どもでさえ、地獄にいるものでさえイエスが主であると認めざるを得ない状況に戻るわけなんです。すべてが神に栄光を着さなければいけなくなる。反逆しているものももう認めざるを得なくなるわけなんですね。有名なピリピの2章の20節11節にもこう書いてあります。イエスの名によって天にあるもの、地にあるもの、地の下にあるもののすべてが膝をかがみ、すべての口がイエスキリストは主であると告白して父なる神が褒めたたえられたんです。もちろんそのようにイエスが主であると言ってもですね、救われてるわけじゃないんですね。地の下にいる者たちはそうではなくて、無理やりそう言わざるを得ない。でもイエスが主であると今心から自分で愛を持って受け入れているのであれば、これは喜びと救いの告白になるわけなんですね。そして最後に、4つの生き物はアーメンと言い、長老たちはひれ伏して拝んだ。ここですね、ギリシャ語では言うとか拝んだっていうのはですね、続けて拝んでいくって、アーメンアーメンアーメンっていう感じで書いてあります。何度も言っている。それからこうなんか分かんないけども、連続して一つの生き物が次の生き物が連続して言ってるのか分かんないですけれども、とにかく一回限りに終わらないで、こう現在進行形で書かれているわけなんですね。これが天に起こっている出来事で、かつ6章からは福音が開かれて災いが地上に下る患難時代に入りますけれども、その前に教会がキリストの血潮の贖いによって神を褒めたたえている。つまり私たちは後に来る神の怒りからこのような形で救われたんだよというふうに言うことができるわけなんです。最後にですね、私たちが天の様子、今もう5章だけでも結構な情報だったんですけれども、まとめがですね、ヘブル書の12章の22節から24節になりますので、これを読んでですね終わりにしたいと思います。よろしいですか。しかしあなた方はシオンの山、生ける神の都、天にあるエルサレム、これが黙示録の21章に書いてますけども、無数の御使いの大祝会に近づいているのです。また天に登録されている長子たちの教会、万民の審判者である神、全うされた義人たちの霊、さらに新しい契約の仲介者イエス、それにアベルの地よりも優れたことを語る注ぎかけの地に近づいています。やはり地が中心であります。地が中心です。このことを考えながらお祈りしたいと思います。愛する主よ、あなたの私に注ぎかけてくださった地を、私たちが自分の犯した罪を根こそぎ完全に清められるために地を注いでくださったことを受け入れ信じ感謝いたします。これゆえにあなたが被造物全体から賛美と誉れを受けるわけです。お父様、本当に私たちがその初歩に預かったことをありがとうございます。どうか傷んだ魂をこの流してくださった血によって癒してくださいますようにお願いいたします。 感謝して、イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。